正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は7月の6日月曜日でございまして、はい、7月7日七夕の1日前、ね、はい、皆さんどのようにお過ごしでしょうか、はい、今日その番組の中身としてはね、実は地球温暖化のお話をね、少し最近の動きをお話しようと思ってるんですが、
はい、気になります、
うん、
ま
あ、その前にちょっとね、なんていうのかな、なんか情報を皆さんにお伝えしたいなと思ってちょっと調べていたら、こんな記事が載ってました。ジョン・レノンとポール・マッカートニー、この二人が作るね、楽曲は皆さんもご存知と思いますが、
そうです、世界をね、
はい、今でも新鮮な、
新鮮です、うん、はい、
実はですね、うん、1957年の今日7月6日、ジョンとポールが初めて出会ったんだそうです。で、お互いですね、ジョンが16歳、
はい、
ポールが、15歳、うんうん、当時ね、という、まあ、歴史的なあの日なわけです、う
ん、なるほど、16歳と15歳が出会って、そういうことになったというね、
そこからもすごい化学反応で今の音楽ができているという、言えなくもな
る、すごい世界に影響を与えるね、はい、音楽業界に影響を与えるお二方、すごい、そうなんですね。
ちょっとあの僕も音楽好きなのでね、
そうですよね、
皆さんに紹介させていただきます。ちなみにあのこの番組でも一曲途中おかけしますが、それは残念ながらビートルズではありますので、
違うんですか今日、
はい、あらら、別の素敵な曲をまたお届けしますので、ね、ぜひ最後までお付き合いください。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今年の夏、
はい、
ね、もうスタートしてると言ってもおかしくないぐらいの暑さですが、
はい、
長期予報ではですね、今年の夏は猛暑になりそうな予想が立っております。
さらりとおっしゃいましたが、なんか今泣きそうになりました
いやそうなんですよ。で、ちなみにね、過去日本で、はい、一番気温が高かった記録、
はい、
これすごい最近出てまして、ニュースでもちろんなりました、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか、2018年ですから2年前の7月の23日、
はい、
埼玉県の熊谷市で、さあ何度でしょうか。
もうなんかびっくりするような気温に、40度は超えましたよね。
40度はね、もう昔のデータでそういうのありますよね、この日ですね、7月23日、はい、2年前、 41.1 度、これが日本最高の記録です。でもしかしたら今年その気温が上がる条件がね、揃ってしまったらこの記録を更新される可能性が十分にあると。
いやもう本当にもう30度超えるだけでも、ね、やっぱり大変な、35度とかね、
最近は35度を超えるのを、まあ、猛暑日という、ね、言い方、これも最近ですよね、できた言葉ですよね。で、まあ、その今年はね、特に新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、その温暖化の原因となる二酸化炭素の排出はかなり抑えられました。
う
ん、以前この番組でも少し お話したと思うんですが、でもね、これやっぱりね、一時的な二酸化炭素の減少なので、温暖化、これから先の温暖化の勢いは多分もう止まらない。さらにね、これからそのコロナがどんどんどんどん、まあ、収まる方向に向かったとして、生産活動をどんどんね、ガーッとこう進めていってしまったら、逆に二酸化炭素排出が増えてしまうかもしれないというね、まあ、そういうなんとかしなきゃいけないっていうね、タイミングだと思うんですが、まあ、そういう流れの中で、まあ、警鐘を鳴らす意味でも、まあ、今ですね、世界各地で起こっている温暖化の影響、
はい、
最近ニュースにもなってます、いくつかね今日ご紹介したいと思いますが、
お願いします。
これ全てね、場所が北極圏なんですよ、日本列島は北極圏なくてね、はい、北極圏とも赤道のちょうど間、ちょうど気候のいいところに、はい、地球上はね、には日本列島ってあるんですけれども、
四季を感じるね、いい国だなと思いますが、
でそのさらに北側の北極圏、場所はですね、ロシアのノリリスクっていう都市があるんですね、
はい、
でそこでですね、燃料にしている油が流出してしまいまして、近くの川を汚してしまったという、
あら、そうですか、
こういう事故がありました、
はい、
でこれについてロシア当局はですね、
はい、
永久凍土が融解したことが原因だと、
うん、永久凍土ちょっと難しい言葉が出ましたね。
そうですね、でこの永久凍土のが溶けた溶けるということはですね、はい、実は人間それから自然環境にもいろんな影響を与えてしまうんです、うん、ということは温暖化が進むとこの永久凍土がどんどん溶けてしまうので、
うん、
どんどんこの日本への日本もそうですし世界への影響が出てきてしまうということなんですね。
なるほど。
でこの事故をねもう少し詳しくお伝えしましょう、
はいはい、
今年の5月29日に発生しました、
はい、
ロシアの金属工業の大手であります、はい、ノリリスクニッケルという会社、うん、これの子会社を通じて所有する火力発電所が現地にあるんですね。
火力発電所でのトラブルですか。
はい、この火力発電所の燃料タンクが、倒壊してしまって、
うん、
軽油2万1000トンが流出してしまったとい う, で、僕この資料を調べている時に写真があったのでね、荻野さんの手元にもその写真あると思いますが、
はい、
一部川が、ね、赤く染まってしまっていますよね。大自然の中でそこだけがちょっと異様な色をしています。
はい、
でね、そもそもこの永久凍土ってご存知でしょうか。皆さん、荻野さんご存知ですか。
いやちょっとなんか習ったのかもしれないですけれども、
うん、
今記憶の中には何これっていう感じで、
学校ではね多分一回は習ってると思うんですが、は
い、ね、
文字としてはね、
はい、
永久、
はい、永久ね、永遠の永久の、
そう、
はい、
永久の凍土、
はい、
凍る土、
はい、土、
はい、永久凍土なんですが、うん、主に北半球に分布してまして、
はい、
北半球の露出した陸地、ね、要するに土地の、うん、
はい、
大体4分の1ぐらいの面積を占めています。でおよそ数万年前から数千年前に形成されたもので、
うん、
アメリカのアラスカであるとかカナダ、
はい、
ロシア、この辺りの北極圏に広がっていて、
はい、
その永久凍土の深さは数メートルから数百メートルというふうに言われています。
ねえ、まあ、皆さんもなんかちょっとこう調べてみてください。そしてまた思い出していただいてね、習ったことがある方は
今回の事故はね、はい、その永久凍土の上にあった、はいはい、燃料タンクが崩壊、倒壊してしまったということなんですね。
なんか怖いです
ね。永久凍土が溶けたということなんですね。
はい、
で実はねこの永久凍土の中には推定ですよ、
はい、
1兆7000億トンの炭素が凍結した有機物の形で閉じ込められています。
なるほど、
まあ、有機物とかちょっと難しい言葉が出てしまいましたが、
はいはい、
まあ、二酸化炭素、地球温暖化の原因となる二酸化炭素をはじめ、そうい う, こう有機物がたくさん閉じ込められてるんです。もともと氷で、ね、閉ざされていて、
はい、
でこの有機物というのは大昔に朽ちてしまった植物の残骸とか、
はい、
死後何年も経った動物の死骸などが堆積物に取り込まれて、その後、氷床、氷に、まあ、包まれて覆われてしまった、これが永久凍土になります。
なるほど、
はい、でこの永久凍土の土壌の中には地球の、はい、大気の約2倍の炭素が保持されています、含まれています。だからこれが溶けて、
はい、
大気中に放出されると大気中の二酸化炭素の量がどんどんどんどん増えてしまう。だから
ということですよ、ね、
溶けてほしくないんですよ。
そういうことですよね。
要はその昔ながらのその永久凍土はそのままでいてくれないと、う
んうん、ね、
やっぱり僕たちの生活も、もっと先のね、
はい、
僕たちの子供たちの生活にも大きな影響を与えてしまうと。
ということですよね。
うん、で地球温暖化といえば例えば海水面上昇とかね、海と温暖化って結構なんとなく関連があるというね、皆さん印象をお持ちの方多いかと思いますが、
はい、
これからの地球環境を考える語るにあたって、
はい、
特に温暖化について、海ももちろん大事ですし、
はい、
この永久凍土がこれから先どうなるのかっていうのもすごく大事な要素になっています。
そうですよね。だって地球の大気の約2倍の炭素ですよね。
そうなんですよ。だからこれが全部溶けてしまったら当然温暖化はどんどんどんどん進んでいってしまうということなんですね、は
い、そういうことですよね。
ですのである、意味この事故というのは、うん、こんなことを 起こすんですよと、永久凍土が溶けてしまったら、で僕たちは永久凍土に今目がいって、実は永久凍土っていうのはすごく大事なんですよっていうのを知らせてくれたという、まあ、そういう側面も、まあ、ないことはないですね。
いやでもそういうことですよね、
まあ、日本には永久凍土はありませんが、北海道にももちろんありませんけどもね、遠いところでやっぱり地球全体に影響を与えるというお話です。でね、後半はですね、まだまだこの永久凍土、私たちへの影響が大きいです、これ溶けるとね、その話をしたいと思います。
はい、
ここで一曲お届けしましょう。
はい、ニコレット・ラーソンでロッタラフ。ニコレット・ラーソンでロッタラブをお届けしました。
はい、さて今日はですね、シベリア北部の北極圏に広がる永久凍土の土地で起きた軽油の流出事故の、ね、話題をお届けしていますが、まあ、この事故はですね、少し繰り返しになりますが、本来一年中溶けることがなく凍ったままの土地が温暖化によってで、その永久凍土が溶けてしまって地盤が緩んで、その土地がね、まあ、柔らかくなってしまって、その上に建設されていた火力発電所の一部が損傷を受けました。そして燃料が近くの川に漏れ出してしまう、
ね、
そういう、もう環境的には非常に良くない事故が起きてしまいました。
本当にね、
でこの引き金が温暖化による、永久凍土が溶けるということなんですね。で実はね、まあ、今日はその永久凍土にねスポットを当ててるんですが、はい、でこの事故以外にも実はね、永久凍土が溶けることによって環境への大きな影響があります。
そうですか。
いくつかありますね。
はい、
まず先ほども少しこれは話に出ましたが、はい、永久凍土が融解溶けてしまいますと、中に含まれている有機物が温められて腐敗します。
はい、そうですね、
でその土地の中にね、土の中にとどまっていた炭素が、二酸化炭素やメタンとして大気中に放出されます。
はい、
この二酸化炭素メタンともに、これは温暖化の元となっている物質です。
そうですね、
永久凍土が溶けるということは、これは温暖化を進めてしまう、
促進されちゃいますよね、
ということなんですね。で国連の機関であります IPCC がですね、2019年の9月に発表した報告によりますと、
はい、
炭素汚染が弱まることなく続くと、永久凍土の大部分は2100年までに融解する、全部融解する可能性がある。
溶けちゃうってことですね、
大部分がね、大部分が融解してしまうということ。これ炭素汚染が弱まることなく続くとっていうか、これ温暖化が続くとということと全く同じ意味なのでね、で温暖化によって永久凍土が溶けます。そうすると永久凍土の中にある二酸化炭素が放出されます。これまた温暖化を進めます。となるとさらに永久凍土溶けますという、この典型的な負のスパイラル。
本当ですよね。
温暖化で、気温が上がって溶けてしまうっていうのこれ自然の流れなのでね、これ本当に自然の流れなんですけども、でもこのサイクルを作ってしまったのが地球温暖化だと、でこの温暖化が今問題になっているのはなぜかというと、こういう悪影響があるから。で原因は何かというと、人間のいろんな生産活動によって自然よりもさらに多くの二酸化炭素を出してしまってるというところ、ここが問題になってるんですね。
だから原因を突き止めたらなんか自分たちに返ってきてるか、人のね、人間の何か行いで今何か止めることをしなきゃっていう、本当にそういうことですよね。
そうです。
これちょっと怖いですね。
自然、もともとあったその地球上にある自然はやっぱりそのままに置かないと、いろんなところに影響が出てきてしまうと、で最悪その、私たちのこう命もかかるようなね、そんな状況になりえますよということなんですね。
ドキドキしてきました、
で実はですね、まだあるんですよ、環境への悪影響。永久凍土のこのね、を作ってる氷、この中にですね、ずっと長い間閉じ込められていた感染症を引き起こす細菌やウイルスなどが、この永久凍土が溶けることによって大気中に放出されてしまうんじゃないかと。で実はね、もういくつか例がありまして、
もう出てるんですか。
2016年、シベリアで炭疽菌による集団感染が起きました、でこれによって、ちっちゃい子ども1人が亡くなったという事例があるんですね、でこの事例について、科学者らは70年前、この2016年よりもさらに70年前に埋められた炭疽菌に感染したトナカイの死骸、これが永久凍土の融解によって露出してしまって、そこから炭疽菌が拡散したというふうに指摘しております。だから今年は特にね、新型コロナウイルスによるもう大打撃が僕たちの生活にね、与えられてるわけなんですけれども、
なんか目に見えないものの、恐ろしさを私たちは目の当たりにして、こういう話題については今すごく分かりやすいですが、とんでもない情報ですね。
そうなんですね、
はい。
でもともと新型コロナウイルスも、ある研究者はですね、人間が大自然に近いところまで開発などで進んでいってね、もともとはその自然の中でしかなかったコロナウイルス、新しいものに人間が触れることになって感染がスタートしたんじゃないかというふうに言われてますし、で今のね、その炭疽菌の例ですと、地球温暖化によって自然の中で、とどまっていったね、細菌ウイルスが、今度はまた僕たちの近いところまでやってきてしまって、僕たちも感染する可能性があると、いうことに今なっております。
いやもうシベリアでとかも こうね、その遠い話では全くなくて、今コロナでもね、地球規模でのことですから、こういうこともすぐにも地球規模で広がるとか、なんか考えていく問題ではもうあるわけですから、
今はもうグローバル社会なので、
本当にそれ分かりやすいですよね。
今日のね、この番組はそのシベリアのお話です。北極圏のお話なんですけども、これは決して他人事ではなくてね、
全く違います
よね。原因も僕らが作ってる可能性があるし、その原因が元で、おかしな環境になって、それがまた僕たちの生活に返ってきて、健康を害したりとかね、もちろん温暖化による直接的ないろんな原因、影響もありますしね、そういう状態になってるっていうことを、認識していただきたいなと思います。
そうですね。なんか本当今までだったら地球温暖化のことも意外とこう北極の話とかもね、氷が溶けるだの南極の話もなんかちょっとこう皆さん身近な問題じゃなかったかもしれないんですけど、コロナ、新型コロナウイルスのことで本当に地球で起きてることっていうのは本当に身近なことなんだっていうのを思い知ったと思うんですよね。だからそれに当てはめるとすぐみんなが考えて取り組まないといけないことじゃないかなって。そうですね、思いますね。
環境問題、例えば地球温暖化一つ取りまして、何とかしなきゃいけない、この番組でももうね、皆さん耳が痛くなるぐらいお伝えしてますが、
ね、熱く
だと思いますが、 でもやっぱり新型コロナウイルスの今年の流れだとちょっと環境問題から目をがね離れてしまってるんじゃないかと、
ちょっとね日本では特にね、
うん、それどころじゃないよ、ね、でも実は今日 の、 そのこの番組でのお話というのは今回の新型コロナウイルスと地球環境問題、はい、地球温暖化っていうのは全然関係ないわけじゃなくてね、これ関係あるんですよっていうお話を今日はさせていただきました。
皆さん考えましょう。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日は7月6日、7月最初の放送ということでですね、先月6月の、番組からのプレゼントの当選者の発表をここでしたいと思います。荻野さんお願いします。
はい、たくさんのもう今日もねメッセージいただいておりますし、
はい、ありがとうございます。
今までもねなんかここのとこまさきさん本当ねいろんなメッセージもいただいて本当ありがとうございます。でプレゼントもね応募いっぱいいただいてますので、当選者の方発表いたしますと、まずお一人目、ラジオネームはKNT さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
初めてメールします。
あ、
使用済みの天ぷら油をに、手を加えて新しい燃料のバイオディーゼルに生まれ変わるって地球環境にとって大変重要なことだと思った。また地産地消って輸入に頼る日本にとったら外国産の農薬まみれの野菜を食べるより良いですねって、これ番組聞いていただいたんですね。先日
食べ物だけじゃなくてエネルギーもね、
うん、
地産地消、そうそう、地消と、
うん、ということですよね。はい、そして、当選者の続きですよ、はい、ラジオネームかたつむりさん、おめでとうございます。
かたつむりさん、おめでとうございます。
はい、6月の当選者の、はい、発表ですよ。そしてラジオネームは、婿養子に向いているさん、おめでとうございます。3人目、はい、4人目は、ラジオネームがないですね、そのままいきますよ。堺からメッセージいただきました藤本恵美子さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、毎週月曜日まさきさん聞いてますよってね、はい、いただいてます。はい、そしてラスト5人目の方です。東灘区のこの方もラジオネームはないんですけれども、匿名希望さん、はい、
おめでとうございます。
この方ね、メッセージ、はい、雨雲、うね雲、おぼろ雲、かさ雲、かすみ雲、かなとこ雲、すじ雲、入道雲、飛行機雲、羊雲、ほうき雲、もちれ雲、わた雲の他にありますか、まさきさん教えてください。メッセージいただいて
初めて聞きました、今の中でもいくつか、
ね、もう早口言葉かなって私試されてるかなと思いました
でも正式な雲の、ね、名前はもちろんあるんですけども、いろんな地方のね、いろんなその呼び名は確かにあると思うんですよね。
そうなんですか。私も初めて聞いた、ね、雲の名前もありまして、ありがとうございます。はいはい、以上の皆さん、防災グッズを送らせていただきますのでね、待っててください。
はい、しばらくお待ちください、ね、お送りします。
はい、そしてこの7月もこの防災グッズをプレゼントしたいと思います。まさきさん、
はい、
ぜひとも皆さんどしどしとご応募いただきたいと思います。おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。
はい、お待ちしております。はい、ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。